はい、では、皆さんこんにちは、ただいまから、セミコングランプリ、2015、対談ということで、今年の大会パンフレットに掲載させていただくゲスト講師と、ね、対談をしたいと思います。で今日のゲストは、ビジョナリーパートナー兄達也さんです、
はい。
まずは、ね、最初にで今日のメインテーマとしては、これからの時代に求められるセミナー講師とはということでお話をいただきます。まずは最初にワニさんの方から、はい、簡単に自己紹介をお願いしていいでしょうか。
はい、ワニマネジメントコンサルティングの代表していますワニ達也と言います。でやってる内容はもともと社長のビジョンとお金を両立させる専門家ということで、うん、社長のビジョン実現をお金の面とそれから人間関係の面からサポートするというコンサルティングをしてきたんですね、うん。で最近はそのコンサルタントを僕がするだけではなく、うん、そのコンサルをしたいという同業者の方が周りに増えてきたので、うんうん、そのコンサルの仕方を教える塾とか合宿をやって、うんうんうん、僕のやってる取り組みを一緒にやっていこうという仲間を増やすことが割と事業の柱になってきました。
はい、ね、もう最近はもう本当忙しくて、
はい、
ね、ということで今日も、ね、お忙しい中時間を取っていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
は
い、
でワニさんと最初出会っ ね、出会ったのはもう今から10年ほど前だと思うんですけど、はい、最初うちの勉強会に、ね、講師で来ていただいて。
そうですよね。う
ん、でそのね、まあ、ね、最初来ていただいてしばらくちょっとブランクがあったんですけど、
はい、
ちょうどですね、ワニさんに初めてセミナーコンテストに来ていただいたのが2011年。
はい、
最初は名古屋大会から、
ね、そうですね、
はい、その時のこう印象というか、はい、初めて来た時の感想なんか覚えてますか。
覚えてますね。まずその自分がセミナーしているのを人に見てもらって採点されるってすごいなと、
はい、
僕だったら怖くてやらないなとあの時は思ったんですけ ど、
はい、
そういう場に身を置いていることがすごいなと思いました ね、
はい、ですよね。初心者がね、
うん、初心者がね、
場に、はい、で名古屋大会にコメンテーターに来ていただいて、
はい、
でちょうどその年に年末に全国大会が名古屋でありましたよ ね、はい、で地方大会からこう、まあ、全国大会を見られて、うん、まあ、地方大会で見た人のなんかこうね、成長なんかを、うん、感じてたと思うんですけど、
はい、
グランプリの時のなんか印象、思い出ってなんかありますか。
やっぱグランプリは何でしょうね、その地区予選から這い上がってやっと限られた人だけ出場できるわけじゃないですか、
うんうん、
そこに至るまでに当然準備もしてるし、うん、内容のまあ削ぎ落としをしたりとかっていうのが伝わってきましたよね、
うんうん、
だからそのいかに自分がやってることをより多くの人に伝えようかっていう、こう雰囲気とか意気込みが伝わってきて、
うんうん、
なんか かつての自分を見るというかですね、うんうん、こう意欲が伝わってきてね、
なるほど、
感動しましたね、
はい。でグランプリの時は、名古屋であれコメンテーターもね、はい、数がたくさんいらっしゃったので、ね、非常にはい、ワニさんのコメントも、
はい
はい、伝えまくってました。
ありがとうございます。
はい、でそうですね、今日はね、これ今これ聞いてもらってる方っていうのが、はい、これから講師目指してる人だと思うんですね、うん。なので少しワニさんの、ね、過去、
はい、
ね、もう今でこそ本当人気講師、ね、もう誰もが憧れる、ね、本当人気講師なんですけど、もともとワニさんが初め、セミナー講師になろうと思ったのは、
はい、
いつ頃どんなきっかけがあったんですかね。
まあ、セミナー講師になろうと思う前にセミナー講師をやるきっかけがあったことは、はい、サラリーマン時代に、うん、僕が入社して2年目に新入社員研修をやれというのを会社側から言われて、
うんうんうん、
でその新入社員研修の講師をやったのが一番最初なんですね。
あ、本当です
か。まあ、それともう一つは営業マン研修みたいなことをやらせていただいて、それがだから24歳ぐらいの時ですか。
そんな若い時からですね。
はい、それはあくまでももうコンテンツがあって、
はいはい、
これを覚えてやれっていう感じだったので、僕の経験に基づく話というよりは、より本当研修講師としての役割を全うしただけで、
なるほど、
それでも緊張したので当然準備をしなきゃいけないじゃないですか、
うんうん、
まずその時も結婚する前だったので、うん、家族に見てもらおうと、
うんうん、
でもう本当は今は本当恥ずかしい話で父親にお客さん役やってもらって、
うん、
で父親がお客さんの役で見ている中で僕がその講師のロープレーをすると、
うんうんうん、
でフィードバックもらうと。
なるほど。
そのちょっと前までね、思春期で親に対しても反抗してた人間が、うん、お父さん見てるというのは結構勇気いるんですけど、
はい、
まあ、そんなことをして人前に出る前にちょっとこう準備をしましたね。
なるほど。で1回目はご自分ではどうですか。うまくいった。
いやー、もう緊張して言葉は早口になるし、うん、で何でしょうね、見渡す余裕がないですから、
うんうん、
多分言うこと、準備したことを言わなきゃいけないと、
うんうん、
言うことで精一杯で、伝わってんのかなとか、
うん、
相手は変わるかなとか、うん、そこまで意識が向かなかったですね。
なるほど。
最初はね、
24の時初めて、ね、登壇されて、
はい、
でその後会社員時代にも何度か登壇する機会ってあったんですか。
あ、そうですね、いわゆる財務研修やったり営業研修やったりっていうのは まあ、あるにはありましたね、うんうんうん、ただやっぱりもうノウハウがあるものをこれを教えろっていう感じだったので、いわゆる今やってるみたいな自分の体験をもとにして体系化してやるセミナーとはまたちょっと質が違うかもしれませんね、は
い、じゃあまあね、本当もう研修に近い形で、
研修に近い形で、
ね、もらったね。その後じゃあ、本格的に自分で、カリキュラムを作って始めたっていうのは、はい、これは
ですね、独立したのが27歳なんですけど、はい、それから3年間はほとんどセミナーやってないんですよ、うんうん、っていうのはコンサルだけにも集中しようって、うんうんうん、コンサルで1対1で内容をしっかり作り上げることに集中してたので、うんうん、4年目ぐらいですかね、うんうん、30過ぎたぐらいにやっと脱どんぶり経営とか、うん、ビジョナリープラン策定法とか、うんうん、自分がやってきたことを体系化して、うんうんうん、セミナーをやり始めた、
なるほど、
そんな感じですね。
最初3年間はじゃあもうしっかりコンサルされて、
下ごしらえです
ね、下ごしらえ、ね、
その準備、つまり1対1のコンサルをしているので、うんうん、一社一社やることが違うんですね、うんうんうん、そうするとなかなかこの1対他で伝えれるメッセージまで仕上がってないので、うんうんうん、かといってよそから持ってきたコンテンツを喋るのもちょっと違うなと思っていたので、うんうん、そのコンサルでやってきたことがその不得って多数の人に伝えてもちゃんと価値があるようになるまでは3年間僕にとっては必要だったんですよね、
うん、でその3年間、ね、こう下地があって、うん、でやるきっかけっていうのはなんか最初どういう、
これ呼ばれてやるセミナーが先だったのか、うん、それとも自分でやる自社主催のセミナーが先だったかちょっと記憶定かじゃないんですけど、うんうん、多分同じぐらいの時期だったと思うんですけどね、うんうん、まず形を残したいっていう思いが強まってきたんですよ、うんうんうん、コンサルの仕事って目に見えないですよね、うん、まあ、セミナー講師もそうなんですけど、うん、セミナー講師の場合はやった内容を DVD に収めたり、うん、CD に収めれば教材にもなるんですよね、うんうん、だからコンサルってその形に残るものはないので、うん、なんか残したいなっていう気が強まってきたと、うんうん、で一方でやってきたことがあるとまとまってきて、うん、この切り口だったら業種問わず役立つなっていうものになったり、うん、そういう形がノウハウが体系化してきたので、うん、じゃあ自社主催でセミナーしようと思って、うん、やったのが一番最初だったような気がしますね。30歳ぐらいで、それもセミナーやったらもうそのまま DVD、 当時 VHS ですけど、うんうん、ビデオ撮影の業者さん来てもらって、うん、で撮影してもうすぐホームページから販売するというふうにもうすぐしてました、う
ん、なるほどなるほど、はい、で初めは今自主開催からってことですけど、
そうですね、
ね、最初どうですか、こううまくいきました、
最初集客大変じゃないですか、
ね、
まだ当時メルマガもやってないし、うん、リストがないので、うん、どうしたかというとお客さん、クライアント、コンサルのクライアントさんとか、クライアントさんの社員さん来てもらって、うんうん、3、40人ぐらい、なんとか集めて、うんうん、まずやったと、う
ん、はい、最初は自分のクライアントさん、
ね、そうですね、
うん、でその時は、まあ、1回目ということですけど、はい、どうですか1回目の、
あのね、うん、あの最初からもうセミナーやったらそれをもう教材にしようという思いでいたので、うんうん、多分準備相当したんですね、うんうんうん、っていうのは一発勝負で、もうこれがもう撮影業者さん来てるから、うんうん、失敗したらもう全部パーになってしまうと、うん、そういうことはないようにちゃんと後で残ることを意識して準備したので、うんうん、セミナー自体は結構良かった
ね。なるほどね、準備ね、ワニさんね、準備すごくしっかりされますからね、うん、でその後はもう順調に、
でその後ですね、うん、まずそれ1回やりましたと、うんうん、その年は多分3本か4本ぐらい別のタイトルのセミナーをやってたんです。脱どんぶり経営セミナーやって、ビジョナリープラン策定法やって、うんうん、で家庭内のキャッシュフローセミナーやって、うんうん、でライフプランセミナーやって、ね、うんうん、年に3回4回ケースでやって、うんうん、で新ネタをやっては収録、新ネタやっては収録、うんうん、でどんどんホームページで販売できるようにするっていう流れを作ってきたので、うんうん、最初2年ぐらいで5、6本ぐらいのセミナーを作り上げた感じですね。
あのなんかワニさんってね、こう間近で見させていただいてると、はい、すごくこう何でも器用にね、はい、こうされていくので、ね、本当になんかもうなんていうかな、こう失敗とかですね、はい、なんだろう、あのなんていうの、こうスランプとかね、はい、なんかないのかなと思うんですけど、なんかそういうのってなんかこう本当順調に来た感じなんですか。
いやどうなんですかね。もちろんずっと同じペースはいかないですよね。 ある時調子よくぐーっといって、うん、ある時にちょっとこう、僕に限らず前の経営者見てると思うんですけど、うん、独立して10年目ぐらいにちょっと壁というか踊り場が来るんですね、うん、っていうのは独立当初の目標大体もう叶ってると、うん、でそもそも満たされてるんだけど、次のまたワクワクするビジョンを見つけたいと思いながら、うん、それはまだ見えないっていうのは大体8年目9年目10年目ぐらいに来るんですよ、うん、でその時期は何が次したいのかっていうのがうまくイメージできなくて、うん、結構もがいてましたね。
なるほどね、うん、あのね、これ今聞かれてる人、読む人は若い人が、ね、若いとかそのキャリア、ね、これからの人が多いんですけど、はい、あの今、ね、振り返って羽生さんが、まあ、こう比較的こう、ね、順調に来たっていうところで振り返ると、 あの若い時にもしくは講師になりたての頃に、はい、こんなことしとけばいいよっていうのが何かありますか。
ああ、ありますね。まず一つは、もちろん伝え方、喋り方のトレーニングはもちろん必要なんですけど、うんうん、その前に何喋るかが大事ですよね、
うんうん、内容ですね。
それが面白くなかったらいくら上手に喋っても響かないの で、うんうん、で何喋るかって時に、うん、これは相手のお困りごとの頭の上の方にあることをちゃんと分かってて、うん、それが言語化できるという必要があるなというのを感じますね、うんうん、つまり自分がセミナーやる時 その対象者が、うん、頭の上の方にあるお困りごとってあるじゃないですか、うんうん、もう夜も眠れないぐらい考えてること、うんうん、でそれは意外とみんな漠然とは分かってるんだけど、うんうん、明確に表現ができてるかというと、うんうん、いやできてないんですよ。でお金の悩みがありますとか、うん、人の悩みがありますみたいな抽象的な表現では言えるんだけど、うん、もうちょっとこうくっきりと、うんうんうん、相手が聞いた人が、あ、そうそう、うちもそれありますよって、うんうん、思わず乗り出すような、
なるほど、
そのぐらいの表現、例えば僕で言うと、人の問題を僕の定義で言うとですね、社長と社員の立場の違いから来る危機感のズレがあると、うんうん、そのストレスで社長はイライラしていると、うん、でこのことは、そういう表現をすると、あ、うちもそうですとかね、共感しやすいですよね。あと独立して10年目経ったぐらいの時に、うん、次のワクワクするビジョンが見えずにもがいているとか、うんうん、ああ私まだそんな状況ですとかっても共感がしやすい、うん、そういう端的な言葉で相手のお困りごとがバッと見えるとその相手がもう聞く姿勢を作りますよね。そういう何について人が困ってるのかってことをちゃんとこの思い込みではなくて、うんうん、リサーチヒアリングしたり会話を通して掴むと、うん、いうことをやっておくと、なるほど、またセミナーを作る時の一つの大きな種になりますよね。
なるほどね、うん、今ね僕すごくね今大きなヒントいただきましたね、はい、あのマニさんはちょっとお客さんのこう顔というか対象がもう明確に見えて、ね、はいはい、セミナー作ってるんですね。
そうですね。
で今ね我々が関わってる講師の人って、はい、お客さん不在のセミナーを作っちゃう
方が多いですね。なるほどなるほど、なるほど、
自分の伝えたい兄貴なんですね、
はい、
そこは多分マニさん現場で、ね、はい、何で悩むかってことをちゃんと、うん、もうね気を持って経験されてるから、なんか大きな外れがないんだろうかですね。
あ、そうですね、起点を僕が伝えたいこと起点ではなくて、相手のお困りごと起点で、そこから組み立てていくので、
なるほど、っていう意味で考えると最初の3年の下地ってすごい大事ですね。
大事でしたね、僕は最初やれなかったって言ってやらなかったのは、そこが見えるまではやらなかったんだと思います。
なるほど、なるほど。あとそのじゃあ、ね、内容が決まりましたと、うん、内容が、ちゃんと固まる、お客さんのお困りごとがちゃんと分かって、
はい、
でその次にこうなんかこう若い時にやっておけばいいことになるんですか。
まずその伝えたいメッセージを、うん、こう図にする、
うん、
ですね、うん、例えば僕はビジョナリープラン策定法というセミナーがありますと、うん、でそれとミッションとかセルフイメージとかカンパニースピリッツ、うん、ビジョン、うん、あとお金のキャッシュフローの流れというのを一枚の図で表現したいと、うんうん、で一枚で表現されていると伝えるのも伝えやすいし、うん、見た方も全体が俯瞰できますよね、うんうん、セミナーとしてはすごくその伝わりやすくなって、うんうん、相手にも影響を与えやすいと、うん、これが情報量が多すぎてとっちらかっていると、うんうん、結局何だったのかなと、うんうん、消化不良を起こしますよね、うん、例えばセミナーの時には1枚で表現したらこれは何になるのかっていうのをこうとりあえず絵にしてみようと、うん、でもちろん最初からうまくできませんよね、うん、まずは絵にしてみるということをすることでだんだんブラッシュアップされていく。
なるほど、マニさん毎回ねちゃんと1枚のね、はい、こう、はい、マインドマップですよね。
そうですね、
ね、うん、そう話す内容ちゃんと1枚がいいですよね。
原稿もマインドマップで1枚にするし、そのセミナーのコンセプトをこう図で表現するんですよね、うんうんうん、図示するっていうんですかね。お金のブロックパズルだったらお金の数字ばっか並んでるなんてこうブロックのパズルにして、あ、こんだけ分かっていればお金に関する悩みの8割はもう解決するんだと、うんうんうんうん、そういう図にしていくっていう。
なるほど、伝えたい内容が決まれば、うん、それを図にして、ね、はい、ちゃんと、まあ、台本というか、はい、シナリオを作るってことですよね。
そうですね、
うん、あとなんか伝え方とか、ね、はい、話し方、ワニさんお上手なんですけど、なんか自分でトレーニングしたり工夫したり、
あります、ね、
学習したことありますか。
はい、23、4歳の時にはその父親の前で喋りましたと、はい、で結婚してからは妻の前でリハーサルしましたと。で身内ほど厳しいダメ出しする人はいないいろいろダメ出しもあって、で途中からは自分が新しいネタ新ネタを作るたびに、うん、まずラフの原稿を作りますよね、うん、でそれをまずロープレイするんです、うん、1人で、うん、倍速ぐらいの速さでバーッと喋るんですよ、うん、で録音してあとで聞くんですね、うん、そうすると ちょっと順番が違うなとか、
あら、
あの事例入れようとか外そうとか、そういうのを聞きながら決めトレするんですよ。それで原稿書き直すと、でまたその2回目もう1回それを見事に実際のイメージで喋ると、うんうん、これも早くてバーッと2時間の済みならない1時間ぐらいの速さで喋ると、うんうん、そうするとまたブラッシュアップされますよね、うんうん、これをやって、前はこれを3回ぐらいやってました、うんうん、今はもう2回もやれば十分なんですけ ど、それを今度その録音した音声を何回かこう移動中に聞くんですね、うんうん、頭の中にその新しい 新ネタって口にまだ出し慣れてないので、うんうん、結構こうスムーズじゃないんですよ、うんうん、それをスムーズに言えるように頭の中に耳にその自分で喋った早口の音声を聞かせるんですね、うんうん、でだんだんこう言えるようになってくる。
なるほど、はい、録音してやる方って、ね、意外と少ないように思うんですけど、
そうです、ねね、
まあ、原稿打ちすることは、ね、多いですけどね、はい、あえて録音する意味とか録音したものを聞くっていうことの重要性って何ですか、ね、
あのお客さんにどう聞こえてるかをちゃんと理解しておくっていうことですね、うん、例えば今早口喋った後一回ちゃんとした長さで喋る時もあるんですけど、うん、このペースでは早すぎて情報量を吸収しきれないぞとか、うん、あるいはちょっと端折りすぎでもうちょっと細かく刻んで伝えないと初めて聞いた人は釣り起これないぞとか、うん、あとちょっと真面目な話すぎてちょっと行き詰まりそうだから、うん、これちょっと笑いが欲しいなとか、うん、そういうのはこう聞いてて思いますよね。
お客さん目線でね、
お客さん目線で、
はい、その辺なかなかね普段の兄さんのね、はい、あの講師活動から見えないところなんですけど、はい、はい、でですね、あとあのもうワニさんセミナー講師、まあ、独立してセミナー講師としてはもう何年ぐらいですか、ね、
はい、独立して今17年目なんですけど、うんうん、セミナー講師やったの4年目ぐらいからだから13年ぐらいやってるってことなんですかね、うんうん、自分の体験をもとにやるセミナー講師としてはね、
うんうんうん、なるほどね、うん、でその、まあ、3年、ね、うん、独立して3年下地があって、うん、で講師やって、でまあ、こう仕事につながったこと、うん、もしくは、まあ、今コンサルタントという形なんですけど、はい、ね、セミナー講師というのは、ね、コンサルタント業にとっては、ね、うん、こうどんなこう意味というか、
あ、なるほどね、うん、むちゃくちゃ重要で、はい、まずコンサルにお願いしますっていきなり普通ならないですよね、うんうん、だって何やってる人か分かんないから、うん、で僕の場合例えばセミナーやった時にお客さんで来られて、うん、でこういうやり方を自分もしたいと思った人がいて、うん、でお問い合わせいただいてコンサル契約するときもあるし、うんうん、それはタイミングがその時だったらそうなるけど、うん、今はまだそのタイミングではないと、うん、学んでも十分って人もいますよね、うん、でこの人が3年経っていよいよ例えば今2代目なんだけど、うん、いよいよ代替わりが決まったと、で自分なりの経営の仕方を作りたいってことで、うん、僕にお声がけがあったっていうこともあるわけで、うんうん、セミナーはそういう意味では個別コンサルにつながるある意味このきっかけを作る場でもありますよね、うんうんうん、っていうのは一つと、うん、でもう一つは僕もある程度1対1で深く関わってくると、うん、これは他の人にも役立つだろうなっていうもうイメージ湧くんですよ、うん、そうより影響力を発揮することをしたいな、
うんうんうん、
個別コンサルでモテてもやっぱマックス 12、3社までが限界だったんですね、うんうん、自分の肉体1ヶ月の限界でいくと、そうするともっと多くの人に価値提供したいと思ったら1対1だけじゃなくて、うん、1対他で伝えるという場を持たないと、うん、できないなと、
うんうんうん、
でそれをやることによって自分の時間とか肉体を超えて価値提供できるなと、うん、そこにもし100人来れば100人に伝わるし、うん、1000人来れば1000人に伝わるわけですよね、うん、で教材使えば別にもうそういう時間と距離の壁も超えられると、うん、で教材作るにもセミナーができないと教材作れませんから、うん、まあ、そういう意味でより表現の範囲を広げていくために、うん、セミナーっていうのは僕にとってはとても重要
なるほど、
はい、役割でしたね、
うん、はい、で改めてもう一回お尋ねしたいんですけど、うん、まあ、この、ね、17年間、はい、講師されて良、
はい、
かったなと思うことって、
はい、むちゃくちゃありますね、むちゃくちゃありますね、うん、例えばまずその自分がやってきたことを表現できて、うん、それで喜びの声、まあ、アンケートもらえばね、うん、こういうところで助かりましたとか、うん、参考になりました、うん、嬉しいですとか、うん、声フィードバックがもらえると、うん、これまずやりがいにつながると、うん、でやまずさっき言ったのコンサルって形がないので、うん、セミナーやって教材作るたびにこうパッケージされた形があるものが出来上がるんですよね、うん、やってきたことが世に残っていくという、うん、世に残った感、
うん、
という醍醐味もあるし、うん、でも一番嬉しいのはそのセミナーとか僕のやってる塾に来てくれた人が、うん、バニ先生のセミナーに参加してやってきたことがそのセミナー前セミナー後でまるっきり変わりましたと、うん、人生が変わりましたみたいなことを言ってくださる人もいるわけですね、うん、で一生の中で他人の人生に影響を与えれるような関わり持てることってどれぐらいなんだろうなと考えたときに、セミナーや塾でね、そういうことができたことが そういう多くの人に価値を与えれるとするなら本当ありがたいなっていう時にこう、ああよかったなと思いますよね。
あの僕のね、僕の経験を中和していただくと、はい、僕あのね、いろいろ僕もいっぱいあるんですけど、うん、あの出会う人の質が変わったなって
ありますね。
で僕は講師業、ね、僕はコンサルよりも講師業が多いんですけど、はい、あのこれまでの、ね、出会う人と違って、うん、成長意欲の高い人ね、うん、もうあの成長意欲高い人って、うん、まあ、ほっといても成長する
ようにな
る
んです
よ。でも 逆の人だといくらこう何を、ね、こう関わっても、はい、うん、伸びないとかっていうことはずっと僕保険会社時代に経験してて、なんかやっぱ成長意欲の人に高い人に出会えるっていうのがすごくね、自分の成長にも大事だと思うし、会社ね、事業の発展にもつながると思うんですね。まあそういう意味ではこうね、人の出会いっていうのが変わったなっていうのは思うんですけど。
なるほどね。
アニさんから見て出会いっていうところでかどうですか。
あ、そうですね。そのお客さんの質もどんどん上がっていってるっていうのもあるし、あとはその僕のセミナーをジョイントしてる場合が多いんです
ね。
講師としてダブル講師してるというジョイントもあれば、立石さんとやらせていただいてるみたいな、運営者と講師みたいなジョイントもあるわけなんですけど、その一緒に仕事をすることで自分のノウハウが進化していくというのはすごい心地いいですよね。
なるほど。
例えばその遠藤さんとのやってるジョイントでいうと、彼は1対他で伝えるのがうまい、僕は1対1が得意だと、その強みが違う人同士がやることで、僕も彼のやってることから学べるし、でどんどんそれをまた自分の別の事業にも生かしていける、こういうことで、まあ、仕事しながらセミナーを受けるというよりはセミナーをしながらまた学べてしまってるっていうのが面白いですね。
いろいろね、やることによってこう幅が広がりますね。はい、ということでね、あのもうぼちぼち時間なんですけど、うん、最後にちょっとまとめさせていただきますけど、はい、あのこれからセミナー講師を、ね、目指している人に、はい、あ、これからの時代、はい、あのセミナー業界はもう十何年以上、ね、見ていらっしゃると思うんですけど、うん、今もうね、巷では、まあ、セミナーブームとかって言われてる言葉だったりとか、まあ、講師の数も、ね、昔よりもかなり増えてますよね。
うん、そうですね。
であと、まあ、最近思うのは、あの昔のね、あの、うん、我々がこう若い時っていうのはセミナー講師ってとカリスマで、ね、もう本当すごい人がやるもんだっていうイメージがありました
ね。ありましたね。
うん、今もだいぶそう、ね、こうフラットな感じで、はい、僕は一つのスキルだと思ってるんですけど、はい、あのまあ、そういった中である意味こう飽和状態というか、成熟化してるとも思ってですね、はい、これからワニさんから見て、これからのセミナー求められるセミナー講師と選ばれる人って何が大事か、ワニさんの思う講師をちょっと教えてください。
あの多分キーワード3つあって、はい、着眼点と正当性と再現性だと思うんですね。はい、正当性、あ、まず着眼点というのは、あ、それってありそうでなかったよねという切り口を見つけれるかどうかという。
なるほど。
でこれがあると、はい、ネームバリューとかカリスマ性に依存しないんですよ。逆に言うとネームバリューがある人は着眼点はあんま関係ないんですね。うん、その人がいてくれさえすればみんな来に来るから。でもそうじゃない僕らみたいにその別に特に何か突飛な人生を送ったわけではない人間が講師をしようと思ったら、いかにみんなが言われれば気がつくけど、言われるまで気がつかなかったというありとれなかったところに着眼できるかと、これは大事。2つ目は正当性。なぜあなたがそれを語る資格があるんですかと、それはこういう経験をしてきたからですと言えるところをちゃんとストーリーを伝えられると。で3つ目はそれを、じゃああなたはできるけど私できるんですかという問いがあるので、それをこういう順番でやったら誰でもできますよねというところに落とし込む再現性、この3つがちゃんとあると人は修正作ってくれるんじゃないかなっていうのは思いますよ ね。
着眼点、
正当性、再
現 再現性ね。いやーすごいですね。もうそう思いますね。はい、はい、じゃあ、これ、あの、じゃあ最後にね、あの、はい、一言というか、あのこれからの講師を、
はい、
人気講師を目指している方に、はい、何か最後メッセージをお願いします。
あ、分かりました。あのセミナー講師は自分がやってきたことを表現できる、はい、すごくやりがいのあるお仕事だと思うんですよね。はい、だからこそその言葉の影響が周りにどんどん広がっていくので、うん、はい、これだったら伝わってもいいと思えるまで、うんうん、ぜひリハーサルしてほしいですね。
なるほど、リハーサルが大事ですね。はいはい、はい、ということでね、ワニさん今日は、ね、普段とまた違う、はい、ね、あの違う面を見せていただいて、ね、楽しく聞かせていただきました。今日本当にありがとうございました。
どうもありがとうございます。